ましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、先週はですね、広島が優勝したせいですごく浮かれた放送をですね、流してしまい大変失礼いたしましたというところですけれども、今週からですね、通常に更新していきたいというのと、これ2週ほど前に撮ったウルトラマンのですね、お話の続きをちょっと撮っていきたいかと思うんですけれども、はい。いやーですね、ちょっと最初にですね、私事ながらですね、ですね、この世にはですね、ものすごくですね、幸せな瞬間ってあるかと思うんですよ。ベスト3の中で一つを言うとですね、やはり自分に子供が生まれた瞬間の時ですね、ちょっとですね、子供が生まれる際に帝王切開で緊急入院してですね、うちの奥さんの方はですね、もう出血多量のですね、もうNICU っていうところですかね、に入ってですね、ですね、最初に子供を会うことには叶わなかったんですけども、自分の方当然付き添いで行ってましたんでですね、まだまだ未熟児一歩手前ぐらいで生まれましたんでですね、もうほやほやな状態でですね、見てですね、ちょっとですね、触ってみますかって言われて、この保育器の方を手に入れたらですね、こう自分の小指をですね、本当に小さい手でこうキュッと握ってくれてですね、その時ですね、うわ、自分の子供だっていうのは見ててですね、本当にですね、もうこう、ボロボロ泣いた記憶があってですね、あの時のこの幸せな感じっていうのは人生ベスト1かなっていうところで、ベスト2に関してはあれですね、うちの奥さんを、うちのですね、もう亡くなっちゃったんですけど、母親に紹介した時ですかね、その時ですでに余命半年ぐらいになってたんですけれども、これでですね、ちょっとすごく全然うちも弟の方が先に結婚してたんでですね、安心したというか、ほっとしたというか、そちらとですね、あとはそれとセットで言うと、やっぱりこうですね、自分の子供を見せに行ってた時にですね、本当に赤ちゃんっていうのはもう何時間見てても飽きないとか言って、目を潤ませながらですね、行ってくれた時とかですね、ものすごくこう、幸せだなーっていう感があったんですけれども、ですね、三つ目は仕事を辞めてですね、この有給消化になってる、この今の瞬間ですね。いや、これほどまでの自由とですね、幸福度っていうのはですね、今3番目かな。これマックスにしちゃうと本当ダメ人間なんですけど、本当マックスになりそうなほどですね、幸福感を感じてるという時代なんですけれどもね。じゃあもうちょっとこのラジオの更新早せよっていうところなんですけれども。はい、ごめんなさい。そんなところでですね、ちょっと今日もですね、一人喋りの、ところをですね、やっていこうかと思うんですけれども、はい。前置きが感動的なのか感動的じゃないのかちょっと謎なんですけれども、そんな形でですね、お話し進めていこうかと思うんですよ。で、すいません。で、前回ですね、ウルトラマンレオまで、お話をしましたんで、その後ですね、ウルトラマンレオの後なんですけれども、すいません、ウルトラマンレオじゃなくて、ウルトラマン80までですね、80まで話をしましたね。すいません、ちゃんと前々回の話を覚えておきよというところなんですけれども、で、80の後ですね、じゃあもうここから平成かっていう話になりがちなんですけれども、ここから暗くて長い冬の時代に突入してしまうんですよ。ここからね、要はテレビでウルトラマンが見れるという時代っていうのはですね、もう、相当に先になりましてね、 もうこちら、有名なですね、平成ウルトラマンである、こちらですね、ウルトラマンティガまでですね、まあ、もう、そうですね、十数年、間が空いてしまうという恐ろしく長い冬の時代だったんですよね。でですね、私がですね、ウルトラマンっていうのを知ってたのが多分小学生入る前ぐらいの幼稚園ぐらいの時に、知ってまして、小学校1年生の時にウルトラマン80がやってたなっていうのは記憶にあるんですよね。うん。で、そのあたりで結構ウルトラマンのですね、軽文社の大百科シリーズとかを読み漁ってですね、その時の文字情報だけでいくと本当にウルトラマン太郎っていうのが本当スペック上は最強なんだっていうのをずっと信じてましたけれども、まあ実際映像で見るとそうかーっていう感じであったというところなんですよね。うん、で、その中のウルトラマンの話をしていくとですね、私の中ですごい記憶に残ってて、その話をしても誰にも伝わらないウルトラマンっていうのがですね、まあ、こちらアンドロメロスというのがありましてね、うん。これ聞いたこと多分あんまないんじゃないかなと思うんですけれども、ですね、まあ、要はですね、緑のですね、プロテクターをつけた人が、ですね、ナックル星人とかそういった怪人、獣や怪星人とかと戦うという内容のお話なんですよ。まあ、これ今 Google 検索すると見れると思うんですけれども、パッと見て、多分誰もですね、動いてるところを見たことがないと思うんですよ。で、私もありません。というのも、これ恐ろしいことに、ですね、雑誌連載のウルトラマンだったんですよ。で、雑誌連載といっても漫画雑誌ではないんですね。テレビくんとかで月に一回出る、雑誌で、特集で、今回はこういう戦いがあったぜ、みたいな形の連載だったんですよ。だからアンドロメロス自身の必殺技ですとか、光線技とか、戦いとかは、一切この写真で綴られてるだけを、あ、こういう戦いがあったんだっていう感じですね。それだけで、あとは脳内で保管していくっていうところなんで、ほんとね、脳内だけではすごく面白かった話なんですよね。うん。物見ちゃうとね、Google 検索とかで物出てくると思うんですけれども、見ちゃうとなんだこれっていう感じなんですけど、その透明の写真だけでずっとストーリーを考えてると、本当にね、ものすごく面白い話だったんですよ。ウルトラマン80の後の小学校の低学年ぐらいの中ではですね、確か。うん。そんなな、お話でですね、ただこれ、すごく面白いのがですね、まあ、ウルトラマンウルトラマンなのかっていうとですね、この正体がですね、ずっと謎だったんですよね。うん。で、一説にはこれひょっとしてゾフィーじゃないかっていう、中身ゾフィーなのかっていうのが、ずっと噂されてましてね。まあ、アンドロメロスっていうぐらいなんで、これアンドロメダ星雲の警備隊、アンドロ警備隊っていう、ところの話なんで、そもそもからして話が地球じゃないんですよね。うん。で、そこでやっぱりまあ、暴れてるバルタン星人ですとか、こちらですね、ナックル星人とかが大暴れしてるんで、それに対して、戦うこの謎の戦士がアンドロメロスということなんですけどね。うん。まあ、ぶっちゃけネタバレすると、これ中身は最終的にゾフィーだったんですけども、どうもゾフィーの方がですね、もともと本当のアンドロメロスやってた、アンドロ人かな、なんか光の国の住人じゃない人がやってたんですけど、その方が重傷を負って、そのプロテクター借りて、その人の代わりとして、しばらく戦ってて、たぶん、でですね、ゾフィー自身が戦って、戦い抜いて、結果ですね、もともとのアンドロ、人の方にプロテクターをまあ、返すよっていうのがラストなんですけれども、 なんとこれアンドロメロスというのがですね、まだまだ続きまして、その中身がゾフィーじゃなくなってからもアンドロメロスさんというのが出てきて続くという形なんですけども、その次にですね、今度、アンドロウルフさんというのが次から連載で始まって、割とですね、どっかで見たような切断技をたくさん使う人が出てきて、こいつはセブンじゃないか、セブンじゃないか、中身セブンじゃなかろうかっていうのがずっとですね、引っ張っていく話なんですけど、ただセブンと同時に、アンドロウルフさんが登場したりして、一体これは正体誰なんだろうってドキドキするというお話でしてね、これもまたワクワクはしてたんですよね。うん。まあ結局はいや普通にアンドロジーの全然知らない人が正体でしたみたいなオチだったような気がしますんで。うん。まあこのシリーズね、結構私面白かったなと思うんですよね。ただ動いてる作品がないことと、あとですね、本当に写真だけで見るので、ものすごくですね、やっぱりですね、しょぼい特撮は動いちゃうとダメなんですけど、ただですね、シーンの止めだけの写真だけ見ると、ものすごい臨場感があって、ものすごい作品だったっていうのがですね、当時の思い出として深く残ってるので、うん。これはですね、多分もうストーリーを追うことも、見ることも叶わないんですけれども、当時でしか味わえなかったこのウルトラマンのですね、そういうものがあったと思いねえっていうところですね。まあ、後に、だいぶ後にウルトラマン X さんっていうのがですね、ゴモラのアーマーとかでつけて戦うんで、ウルトラマンとしては邪道なんじゃないかどうかっていうのが、多分一瞬議論になったと思うんですけど、おそらくですね、ウルトラマン80の後にアンドロメロスという作品がありまして、そちらはもうゾフィーが本当にプロテクターを使ってですね、戦ってましたんで。うん。まあ、これ、セイントセイヤよりも前なんで、おそらくプロテクターをつけて戦うヒーローものの、まあ、中身ヒーローの人がさらにプロテクターをつけて戦うものっていうのは、あんまちょっと記憶ないんですけれども、まあX さんよりもこの先走ってやってるんで、X さんは、結構こちらの原点回帰の作品でもあるんじゃないかなっていうの気がしますね。うん。まあこちらですね、そう、企画の意図を忘れてましたけど、こちらですね、誰にでも、わかるようにウルトラマンシリーズを解説していこうということで、新日本プロレスの歴史として例えるという前提でのお話でしたけど、今思い出しました。はい。まあこちらはですね、どちらかというと、アントニオ猪木に対して超必然上を叩きつけたですね、ラッシャー木村率いるはぐれ国際軍団のような位置づけで、位置づけだったと思いなせってところですね。まあちょっとお話が前後しちゃいますけどね、ニューリーダー、ナウリーダーと、はぐれ国際軍団でいくとちょっと微妙な感じがしますけれども、前回そういうエイティのところまでニューリーダー、ナウリーダー構想という話でしてましたもんね。まあ、そこですね。まあ、要はですね、こちらですね、80の後の冬の時代っていうのはですね、ニューリーダー、ナウリーダー構想とか UWF とかあったけども、UWF の人たちがみんな出てった後の辛い新日本の時代ですね。猪木がね、異種格闘技戦だということで強さだ、プロレスに強さをの輝きをもたらしてですね、それに、さらに過激な格闘路線を持ってきた UWF 勢ですね。こちらがニューリーダー、ナウリーダー構想で激突した上でですね、その後ですよ。うん。UWF 勢が全員抜けてしまったというところで、ちょっとうわっとなった時の、辛い新日本プロレスの時代ですね。こちらが始まってしまったあたりのところですね。うん。まあ、そんなところ。で、まぁ、こちらからですね、ウルトラマンも冬の時代になってくるわけなんですけれども、この間が結構長くてですね、ウルトラマンの作品自体はですね、その後も出たりはしてたんですけれども、その中ではウルトラマングレートとかパワードとかその辺がね、あったんですけど、これ、両方ともアメリカでやってた作品なんですよね。はい。だから最新のウルトラマンはグレートだとか言ってテレビくんとかのね、あれになったとしてもそれ日本でやってねえじゃんみたいな、ほんと辛い時代でしたね。うん。 まあ、この頃ですね、ちょうどSD ガンダムブーム、まあガンプラブームが過ぎ去ってだいぶ経った後にですね、SD ガンダムっていう頭がでっかい二等身で、表現するっていうディフォルメのね、スーパーディフォルメの略で、SD って言うんですけれども、そういうのがちょっと流行りましてね。まあ、こちらですね、まあ、なんで流行ったかの要因としてはですね、まあ、勝手な分析なんですけれども、ですね、今、普通の等身のゲームやろうと思ったら、普通にプレステとかでですね、プレステ4とかやるとものすごくリアルなやつができるわけなんですけれども、まあ当時8ビット機のファミコンとかでですね、ちゃんとした8等身とかのキャラを動かすとですね、もうこれ、もうすごい大事故になるんですよね。うん。どれぐらいひどいかっていうとですね、ファミコン版の仮面ライダーブラックとか、その辺のワードでですね、検索してみていただければ、ものすごい大事故だというのがわかるので、で、これからの仮面ライダークラブとかで検索していただくと、あ、まあまあ、まあまあ、これだったらなんとかいけるねっていうのがわかるかと思うんですよね。うん。この当時ファミコンソフトって出せば100万本とか売れたりしたんで、ちょっとバカにならないぐらいですね、その辺のキャラクター表現っていうのが重要になってまして、まあその流れでSD ガンダムっていうのものを生まれて、まあガチャポンウォーズとか、辺見ていただくと、ものすごく名作なんで、すごく楽しかったなっていうのがあるんですけれどもね。うん、まあ話はそれたんですけど、その辛い時代にですね、ですね、やっぱりですね、まあいろんなヒーローたちが出てくるよっていうゲームを作ろうとすると、まあ今で行くスマブラみたいな感じでですね、ごちゃごちゃっとしたアクションを作ろうとすると、版権持ってるバンダイさんは強いんで、もう仮面ライダーは出すわ、ウルトラマンは出すわ、ガンダムも出すわ、みたいなゲームって普通に出てたんですよね。ぐちゃっと出たとこに。まあそれが RPG とかアクションゲームとかだ。アクションは、ですね、もう本当ですね、大事故ですね。まあ、あれのバレーボールとか、では第三次とかなるんですけどね。まぁ、RPG はなんとか、ギリギリ、シナリオがひどいだけで、済むので、エンカウント率が異様に高いとか、それで済むんで、なんとかゲームにはなるんですけど、まぁ、他は大体大事故になるんで、キャラクターゲームといったら恐ろしいっていうのがわかるところなんですけどね。うん。まぁ、まだ、とはね、話はずれてしまったんですけども、なんでですね、グレートとパワードの話でこういう話をやったかっていうと、ですね、なんとですね、このハミコンでやるときに、仮面ライダーとかは1号がとか出るんで、ウルトラマンの最新作はって言うと、パワードとか、グレートとかのゲームしかなかったという、当時のですね、子供たちの、心境をですね、おもんばかってほしいなと思う次第なんですよね。このあたりは辛かったというところね。まあ、おそらくこれはですね、海賊亡霊とかですね、マシン軍団とかの辛い時代ですね。まあ、ウゴのタケノコのように出てきて増殖したりとか言って、もうほんと辛かった。はい。で、ずっと愚痴を言ってたんですけれども、まあ、ここからですね、ようやっと、平成の世にですね、なって、出てくるウルトラマンに関してなんですが、ここはですね、あえて一応ここにも触れとこうと思うんですけど、私はウルトラマンゼアスの話をしたいと思います。はい。うん。これはですね、映画2本あるんですけど、結論から言うと別に見なくていいですとか、見ない方がいいですと。いやー、絶対見るなというぐらいの作品ではあります。はい。その前置きを置いた上でですね、こちらですね、当時ですね、まあ、平成初期ぐらいかな、そちらあたりにですね、まあもう、今もそうなんですけど、ものすごく盛り上がっていた、トンネルズさんですね、うん。うちの弟とかめちゃくちゃトンネルズ大好きで、うちの知り合いでもですね、トンネルズ好きな人が多くて、あと、ね、野猿とかのね、あの辺 とかでものすごいダダハマりしてた人たち多いんですけど、まあ、正直言ってうちはね、大嫌いな部類に入るんで、まああの、あまりディスりたくはないんですけれども、まあ唯一認めてるのがですね、この方たちがやってたの、ですね、仮面のリーダーとか、あの辺の番組やられてまして、まあ仮面ライダーのパロディではあるんですけれども、まあ、こちらですね、今はなきゃ小林さんとかですね、村松キャットとかやられた方が普通にレギュラーで仮面のリーダーにずっとですね、ゴールデンなタイムで出ずっぱりだったおかげでですね、仮面ライダーというのが、また逆にですね、お茶の間に浸透してくれたなと。まあ、もう死んでいく文化でしかなかったんですけれども、そんな中でですね、まあ、ノリダーがずっとヒットして、まあ、それをですね、仮面ライダーの線でね、語る人はほとんどいないと思うんですけれども、作品っていうかね、あちらで引っ張り出さなければ、おそらく復活の目っていうのは未来永劫なかったんじゃないかなっていうところでですね、まあ、そこに関してはちゃんと認めていこうかなと思うんですよね。うん、トンネルズはあんまり好きじゃないっていうか嫌いなんですけども、で、そのトンネルズさんが、コントとしてウルトラマンをやろうということを、企画で出してたら、そちらがですね、いやいや、これは面白いから、劇場でやろうよっていうことになって、で、映画を作ることになって、じゃあっていうことで、タイアップするよっていうことで、こちら、出光興産がタイアップ。されましてね。うん。だからあれですね。ゼアスというのはガソリンのブランドですね。ウルトラマンゼアスと。で、敵はっていうと排気ガスに含まれるベンゼンですね。ベンゼン星人ということで。別にベンゼンって普通に薬品として使えるんだけどなって。使い道あるんだけどなって言うけど、なぜか悪の人となって出てくるというお話が、ウルトラマンゼアスなんですよね。まあ、こちらですね、まあ、作品見なくていいって言ったんですけど、まあ、特撮に出てる俳優さんで結構演技がやばい方っていうのがですね、まあでも、まあ昔の特撮見直してもそこまでずっとやばい人っていうのはそんないないんですよね。でも、このですね、ゼアスの主人公の方っていうのは、ちょっとパッとも見てもね、あ、この方誰だろうっていうので、みんな、はてなってなると思うんですよね。うちもね、なんかパッとしない人が主人公でやってるよなぁと思って、見てたんですけども、まあ映画自身はヒットしたんで、2作品作られたんで、まあまあ良かったんですけども、ずっとなんか、とパッとしない人がやってるなって思ってて、なんか最近ですね、この収録の前にですね、こう年表を確認しながらこのゼアスの話もしとかないとなと思って見てたら、このウルトラマンゼアスの主人公ってトンネルズのマネージャーさんなんですよね。なんですかね、これ、マネージャーを使うっていうのはこの野猿のイズムですか？あれ、確か運転手の方とかいろいろね、引っ張ってきて無理やり、こうね、やってるっていうのが面白くて、それでしょっちゅうトンネルズがもうやめるっつってて、視聴者の人がもう、そんなこと言うなとかって泣きながら投書とかしたりしてるってムーブメントもありましたけど、まあ、その辺も含めて俺大嫌いなんですけどね。まあ、好きな人にはたまらないんで、あんまり言いたくないんですけれども、まあ、そんなところでですね、そういったイズムで作られた作品なんだなっていうところで。まあ、ただこちらがヒットしたおかげでですね、平成時代にもですね、ウルトラマンを作ろうっていう、こう、雰囲気が盛り上がってきましたっていう感があったみたいですね。まあ、私は専門家じゃなくて素人のネットラジオなんで、言いたいことを言ってますけれども、まあ、そんな中でですね、できたのは、次のですね、こちらになってくるとやっと有名になってくるんですね。ウルトラマンティガという作品が出まして、こちら平成ウルトラマン3部作と、平成のウルトラマンといってばティガかっていうと、平成のウルトラマン非常にものすごい量出てて、昭和のですね、おそらく、3、4倍はいそうな気がするので、平成ウルトラマンっていうと、誰が、うんぬんってなるんですけど、まあ、最初の出てきた平成ウルトラマンはって言ったらゼアスになるんだろうけど、でもまあ、一応この ティガさんっていうのが、実質最強というか最初になるんではないかなと思いますね。まあ、正確にカウントするともっといるかもしれないんですけど、まあ、平成ウルトラマンといえばティガさんが一番先に出てくるというところですね。うん。で、さっきのゼアスさんも厳密に言うと光の国出身ではないんですけども、本当にウルトラマンティガさんからですね、実際ですね、光の国とはゆかりのないウルトラマンっていうのが出てくる時代になりました。うん。まあ、こちらですね、先ほどのゼアスさんっていうのがですね、新日本プロレスで例えるところによるとですね、おそらくこれがもう本当に、トンネルズさんも関わってるというところから鑑みて、ギブアップまで待てないの。本当辛い時代だったなというところですね。うん。まあまあまあ。そんなこんなでですね、新日本プロレスもですね、ですね、ゴールデンタイムからそのギブアップまで待てないのを最後にですね、離脱していくというところなんですけれども、うん。その後ですね、こちらですね、今は亡き橋本真也、そして蝶野正弘、そして武藤敬司、この3人がですね、東高三銃士ということで、売り出しまして、うん。そこからですね、東京ドームを再び満タンにも、するほどのですね、観客動員数を叩き出すですね、大復活を遂げていくんですけれども、同じくですね、ウルトラマンシリーズに関しても、このウルトラマンティガから始まりましてですね、かなりです。なんとテレビでウルトラマンが見れると。もう一回言いますよ。テレビでウルトラマンが見れると。これは、本当に、80の後、ずーっとですね、十数年なかったと。いや、これはもうないんじゃないかと思ってた時にこう出てきたというところでですね、本当ですね、テレビでウルトラマン見れるんだ、こんな時代生きてて幸せだ、と。いやー、本当に思いましたね。うん。で、ウルトラマンティガに関してはですね、ものすごく巨大な問題点が一点あるんですけども、まあ、これは一番最後にお話しするとしてですね、まあ、こちらですね、当時人気アイドルグループのですね、V6 の長野さんですね、長野博さんの方が、主演を務めてて、うん。実は絵的にもですね、すごいスタイリッシュで、お話もですね、前編通して面白いので、ウルトラマンティガって非常にですね、いい作品なんですよ。うん、一つだけ大問題があるんですけれど。こちらですね、光の国と縁もゆかりもないっていうかですね、こちらはですね、地球さんのウルトラマンなんですよ。なぜ地球にウルトラマンができるのか、出てくるのかっていうところなんですけども、まあ、よくウルトラマンが光の国から来た光の戦士っていうパターンなんですけども、このウルトラマンティガさんっていうのは地球の光が具現化したみたいな、このぼんやりした感じの設定だと思いねえって感じなんですけれども、まあまあまあ、うん、その形で、敵と戦っていくというところなんですよね。うん。だからですね、ですね、宇宙警、まあ、ウルトラマンみたいなですね、ウルトラ警備隊の人が、まあ、未開の地球を、ですね、侵略していこうとする異星人から守ってますよ、的なやつとか、あと、大自然の脅威みたいな、土着な怪獣とかと戦ったりしますよ、みたいなのがストーリーラインなんですけれども、だからウルトラマンが、別に日本と米国が戦争したらそこに介入したりっていうのは基本しませんよ。しないっていうかできないんですけれども。普通にウルトラマンティガの中ではですね、地球の先住民族みたいなやつとか出てきて、そちらが悪さしたりして戦ってもできますんでね。うん。多分ウルトラ警備隊っていう設定だとそれができないと思うんですよね。うん。これ、だいぶ後になるんですけど、ウルトラマンマックスでそういった話になるんですよね。うん。いや、これは、ちょっと、地球の中の構想だから、私は手を貸すことができないみたいな話をして、変身できない、結構秀逸な話があるんですけれども。まあまあ、それは、ちょっとですね、後々の話なんですけども、結構そういったですね、複雑な話が、あったりとかですね。まあ、最終回に行くに従って、 ものすごい勢いで、怪獣がですね、本当に地球を覆い尽くさんばかりに溢れるとかね、そういった描写って今までのウルトラマンで一度もなかったんですよね。まあ、超強い怪獣が出てきても、それ一体だけだったりするんですけども、まあ、その超強い怪獣に負けちゃって人類で何とかするしかないっつってやったウルトラマンのラストっていうのは、ものすごくですね、記憶に残ってますね。うん。まあこれはインターネットでウルトラマン最後 Z 負けるんだよっていうのはネタバレになってしまうのかみたいな話がありましたしね。実際Z に負けたから前田明少年っていうのがZ を俺は倒すんだっつって修行してね、UWF を旗揚げするプロレスラーになったりもしたっていうエピソードもあるんですけれども。うん。まあだからですね、ウルトラマンティガーっていうのはその辺なかなか野心的ですね。本当に地球を覆い尽くさんばかりの化け物、まあ怪獣が出てきて、もうどうなってしまうのかみたいなのが最終回近辺の話になるんで、まあ非常に面白いんで見てほしいんですよね。ものすごく大きな問題があるんですけれども。まあここまで話を引っ張って、ものすごく大きな問題っていうのは何かと言いますとですね、こちらはですね、V6 の長野さん、彼が一番の問題でした。ね、別に演技が悪いとかそういう問題じゃないんですよ。演技も素晴らしくて話も面白くて、うん。何の問題もありませんけどね。彼が所属しているジャニーズの問題で、ウルトラマンティガという作品は、インターネット配信一切してくれないんです。はい。まあ、BS ぐらいは流れてたと思うんですけれども、CS とかね。うん。でも、何でも、配信やってくれないの。いや、ほんとこの DVD 借りてこいって、このご時世にみたいな感じで。まあ、ほんと見れないんですよね。いや、ほんと真剣に見れないんですよ。これは迷惑でしたね。ほんとに。だからもう、ね。だから仮面ライダーとかウルトラマンもですね、ジャニーズ系の俳優ってもう一切使わないんじゃないですかね。こういった配信とかね、そういった時にこのキャラクター使えないっていう感じで、もう本当にずっと迷惑。早くジャニーズのね、社長ね、退場してくれないかなと、本当思います。うん。いや。その話が面白かったウルトラマンティガなんですけれども、まあ、こちらの続編でですね、ウルトラマンダイナという作品ですね。まあ、三重士に例えるとですね、おそらく、まあ、最初がですね、まあ、こちらハンサムですし、かっこよかし、技も多い多分、武藤敬司のような感じでいくと、ダイナは多分、橋本慎也的なやつになるんでしょうかね。うん。まあ、こちらの作品もですね、まあ、大体面白いんですけれども、なかなか珍しいんですよね。ウルトラマンシリーズの正当に、続編ができれてるっていうのは。まあなかなか、まあ強いて言えばウルトラマンセブンの後のウルトラマンレオみたいな形で。うん。実際防衛隊がですね、ガッツっていうのが立ち上がってきて、次の防衛隊っていうのはスーパーガッツという、さらにパワーアップしてますよっていう感じなのと、あとですね、劇中に結構前作活躍してきた防衛隊の面々がですね、たまに出てきたりするんですよね。うん。それもね、結構面白いところだったんですよね。うん。こちらはですね、まあ、ティガの方、ティガさんの方が地球の光っていう話だったんですけど、じゃあダイナはっていうと、火星の光だというのが、その設定で生きてましてね。で、まあ、だから地球、ティガの戦いが終わって、ティガがいなくなった後の話なんですけれども、まあそれで一応ピンチになった時に火星の光を受けてダイナが誕生するという流れで始まっていくんですけれどもね。うん。なかなかですね、ここの話もですね、まあ、ここからですね、まあ地球で頑張ってたんですけど、いよいよ宇宙に向けて人類が飛び立っていこうみたいなところが根底にありましてね。うん。だからね、人類の発展、点が危険視してくるような勢力が地球に襲ってくるみたいな流れになってくるんですよね。 で、そうなってくると、地球側もその、逆に武力を高めないといけないんじゃないかっていうのが根底に流れてきてて、なかなか骨太な話が展開されていくんですよ。そしたらですね、まあ、青函候補、まあ、高校ですね。こちらは、実現するマキシマスハイパードライブだったかな？そういったものを開発していこうっていうところがあって、うん。で、そういうのができちゃうと、人類が宇宙まで侵略してくるんでやべんじゃねっていうところで、地球を攻撃してくる宇宙人とか出てくるという流れですね。うん。で、まあ、それでも、どんなに犠牲ができても、俺、このマシンを、エンジン作るんだって、エンジンぐらいでそんな被害が起きたら、どうするんだみたいなことをですね、主人公が言うんですけど、いやいや、俺は、子供の頃から、宇宙を旅する船が作りたいっていう一念でやってたんだ、つって、純粋なをぶつけられて、主人公が、いや、って感じで、こう、黙るとかね。うん。そういった側面の話もありましてね、うん。まあそしてですね、こちら主人公のお父さんも、ですね、まあ青函航行の技術の実験で行方不明になってたっていうお話があったりとかしましてね、うん。なかなか深い話なんですけれども、で、まあこちらは非常に面白いんですけど、こちらもラストがですね、なかなか興味深くて、ですね、その、異空間に飲み込まれて生死不明みたいになる、なっちゃうんですよね、主人公が。で、まぁ、そこでお父さんに会ったりして、まぁ、よくわからないラストで、まぁ、地球にね、残された人たちがいっぱいいて、いつまでも待ってるから、つってみんな涙ながらに言うっていうラストであるんですよね。まあ、こちらですね、ウルトラマンダイナのテーマですね。まあ、本人も歌ってますけどね、君だけを守りたいって、言ってるんですけれども、の割には一人自分が行方不明かよ、みたいな。誰よりも何よりも君だけを守りたいって言ってるやつが、いの一番にこの行方不明かよっていう、ね、なんとも早っていうラストなんですけども、まあ素晴らしいことにこのですね、ラストっていうのはですね、またこれも後年の映画でちゃんと回収してくれてね、うちもね、子供とね、劇場に見に行ったんですけどね、このラストっていうかね、回収した時はもうボロボロ泣きましたね。うん。まあ正直言ってね、ちゃんとは回収しきれなかったんで、そこは不満なんですけれども、まあこれはおいおい後の話で語っていきたいと思うんですけれども、なかなかこのですね、ティガダイナっていう流れっていうのはですね、すごくまあ、面白かったというか感動したなっていうところだったんですよね。うん。で、まあ、最後のですね、こちら三部作の最後になってしまうんですけども、こちら、ウルトラマンガイアの話していこうかと思うんですけど、今ちょうどね、YouTube で見れるんで、まあ、これを聞いて興味があったか、持たれた方はですね、ウルトラマンガイアも非常におすすめなんで、見ていただければなと思いますね。まあ、参上していくと、こちら、まあ、蝶野さんかな、蝶野正弘さんになってくるんですけど、なぜそんな、結構悪が強い感のウルトラマンなんですか、ティガーガイアと、ティガーダイナと来て、なぜかですね、ここで全2作品とのつながりをぶった切って、ウルトラマンガイアというのが始まりますっていうのと、あとですね、ティガーが地球さんで、ダイナが火星さんのウルトラマンだっていうお話ししたんですけれども、こちらはですね、難しいんですけども、なんか量子力学とかの実験をした世界にいた人と、融合することでウルトラマンガイアっていうものになると。うん。地球の意志みたいなやつね。と融合したから、ガイア、つまり、じゃあ、大地のウルトラマンですよ、というところと、あとですね、劇中にライバルのウルトラマンのウルトラマンアグルっていう方が出てくるんですけども、まあ、 おそらく長い作品でいくと、客演じゃなくて、割とレギュラーでもう一人ウルトラマンがいるっていう、初めての作品になるんじゃないかなっていうところですね。うん。あとですね、こちらは、ですね、非常に野心的だなと思ったのは、それプラスですね、シリーズ通しての敵っていうのがいると。まあ、ウルトラマンエースでいうところのヤプールですね。うん。まあ、三銃士でいうところの本体と。まあ、そんなところですかね。うん。まあ、こちらですね、シリーズ通しの敵がいるっていうのも、なかなか、ピンとしない作りなんですけども、まあ、その、敵の名前っていうのがですね、破滅将来体っていう、はい、なかなか破滅的な名前なんですよね。破滅を招く何かっていうので。うん。まあ、これ時代背景もあるんですけども、こちらですね、放映されたのが1999年なんですよ。まあ、こちらですね、まあ、若い方2000年以降に生まれた方にはピンとこないんですよけど、1999年っていうのはですね、こちら7月に恐怖の大王が空から降ってきて世界が滅亡するというですね、ノストラダムスの大予言っていうのが、ありましてですね、これ80年代に大ヒットして、実は99年そういうことがあるんじゃないかと。うん。いう、ですね、割とですね、末法、ね、破滅思想っていうのが蔓延してた時代ではあったんですよね。うん。まあ、ぶっちゃけネタバレすると今2018年何もなってないんで特に降ってこなかったんじゃないかっていう、思われるんですけど、おそらくですね、このあたりに新自由主義とかが生まれてるんで、世界を破滅、実はもうしてるんだと。いうのが多分、水木しげる先生の悪魔くんみたいな話になるんじゃないですかね。我々はこの資本主義という悪魔を野に解き放ってしまった、つって。いう話になっていくんではないかなと思うんですよね。うん、いやいやいやいやーと思ってたらですね、あと3分ぐらいしかないんで、ウルトラマンガイアの話がですね、途中になってきてんで、まぁ、ちょっと、これ話足りないこともあるんで、たくさん。まだまだ次回に続くかなっていうところなんですけども、うん。もう何度も口酸っぱく言っても、アンドロメロスの頃からもね、今回、お話ししたアンドロメロスですとか、ですね。あとティガ、ダイナ、あと、今回のガイアに至ってもですね、これ、後年の作品で、また設定というか、キャラクターがですね、みんな救われてるというか、ね、決着をつけてるっていうのがですね、全作品についてありましたんでね、うん。これがですね、ほんと素晴らしいんですよね、うん。だって一番これ何が言いたかったかっていうと、このアンドロメロスさんのとこで言ってたんですけれども、ここのですね、戦ってたのがね、グア軍団っていうのがいるんですけれども、これがですね、一番最近のウルトラマンで言うと、ウルトラマン X さんとかで、そいつらが出てきたとき、ほんと腰を抜かさんばかりにびっくりしましたけどね。うん。アンドロメロスが繋がってるっていうか、お前ら出ていいのか、出るのか、つって。だってこのグア軍団の暴れれてる姿っていうのは、この内山守先生の漫画でしか読んだことないぞ、俺は、と思って。それを拾うのか、と思ってね。びっくりしましたね、本当に。なんでですね、本当に今、多分ウルトラマンのね、この作品を作ってる人っていうのが、ですね、本当に好きですぎてたまらない人がですね、作ってるので、本当それ全部拾うのか、みたいなの。話がですね、全部拾ってくれてるんで、まあ昔から見てる人っていうのはね、本当なんか見ると大体泣いちゃうんですよね。うん。いや、これ本当ですね、素晴らしいです。はい。仮面ライダーっていうのは、大体もう、どうでもいい感じでなってるんで、ただまあ今やってる仮面ライダージオウさんとかは、綺麗にちゃんと平成ライダーを拾おうとしてるんで、多分、世代が変わってジオーさんの後からはもうきちんとそういった話を拾っていくように。まあ、要はお話をですね、むちゃくちゃ作らないちゃんとした人がお話を書いてくれるようになってくれるんじゃないかなというところにシフトしていくんじゃないかと思いますね。はい。いやー、一人喋りでですね、もっとだいたい2回ぐらい撮ったらもうさっと最近のウルトラマンの紹介行くん だろうと思ってたら、なんとあのウルトラマンガイアの話で止まってるんで、なんとですね、まだあのですね、2000年まで行けてないですね。前にしてたのが、ちょっと待ってよ、30年以上前の話で、今回やっとそれが20年前の話になってるから、うん。いかんね、このラジオだいぶ老害だね。というところですね。じゃあ大体時間45分となりましたので、このあたりで締めたいと思います。次回はちょっとあのウルトラマンガイアの話の続きからやっていこうかなと思いますので、それではまた、よろしくお願いします。それではまた来週よろしくお願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。